昨日の午前10時から、山崎幸子当時の、告別式をこの日の前で、新先生最初のもとにお仕えさせていただきました。お天気の送り出しをいただきまして、ありがたいお葬儀ができたように感じております。ある方がね、昨日会場されたある方が今日おっしゃるのに、ヨーロッパの皇帝が即位式をする時のような感じをしたいんですね。で、幸子さんはその祭祀の祭祀僧正を持って、神様になられたというふうに本当に感じましたという。自分もこの教会の広前で同じようにお葬式をしてもらいたいと思いましたとこうおっしゃっておりましたね。まあ多分そういうふうに感じられた方が多かったと思うんですね。末娘の美香さんが弔辞をあげられましたね。まあ、私も久しぶりにいっぱい泣かされました。お母さんとのね、楽しかった時の思い出、映画を見に行こうって言って映画館に行ったら映画館の中で何を食べようということまでこう話をしてたというですね。まあ、それができなくなると思うと、まあ、悲しすぎるというふうに言われておりましてね。けれどもそのお母さんが病気をして最後迎えるまでお母さんのそのこの頑張りというかお母さんの姿というのはかっこよかったですね。そういうふうにこう泣きながらも弔辞を述べてくれましたね。それで私はこの結界におりまして、お参りをさせていただきながら写真を撮らせていただいておりました。今朝その写真集をですね、娘さんたちに渡したんですけども、祭典が始まる時から出棺の時までね、写真を撮らせていただいておりました。でその写真を見て改めて気がついたんですけどね、もちろんお別れの儀の時にはもう娘さんたちは半分大泣きしておりましたね。その写真全体見るとね、不思議な光景というんでしょうか、娘さんたちが笑ってるその写真が多いんですね。で昨日その私は午後ですね、通院の予定がありましたので、葬儀が済んだ後にご飯をいただいて、病院の方に行かせてもらったんです。でもその時に眠たくて、まあ、いつもこう午前中に休ませていただく時間がなかったんですね。昨日は10時からのお祭りでしたね。で車運転しながらもう本当にもう居眠り運転ってこういう風にして起きるんだなと気がついたら前の車がバッとこう近づいてるんですよね。一瞬の間にもう目がその間多分まぶたが落ちてるんですね。それでもう歌を歌ったりね、車の中でガンガンって殴ったりそれで今日首が痛いんですけどいろいろしながらね、やっとこそはついたんですね。それで昨日は検査日でして、レントゲンと CT とそれから排気の検査が結構しんどいんです。息を吸って吐いてって、ね、何回もやらされますね。それが済んでやれ支払いが済んでね、やっとこれで帰って寝られるなと思って。で昨日はその学院長の堀尾先生が65歳の誕生日だったんですね。でそのことは私も知ってました。それで病院を出たのは3時20分ぐらいだったんですよ。そしたらね、4時の出発に間に合わないんですよね、お引けの。間に合わない可能性が高いから、家内に、 電話でその堀尾先生の誕生祝いをね、お酒とおつまみをこれこれ用意しといてね、それで新次先生に渡してね言ってたんです。で私は4時7分ぐらいこうやっと着いたんですよ。まあ帰りはさすがにそんな眠気はなかったんですよ。息は危なかったですね。あの本当にあの居眠り運転で事故が起きるっていうのが分かりました。もう本当になんかね、睡魔というんでしょうか、ヒュッとこう引き込まれるような感じですね。それでその病院から帰ってくるときはそうでもなかったんですが、やっぱ歌を歌ったりしながら帰らせてもらったんですよ。でやっとこれで寝られるなと思って、で、旗が上がってましたから旗を下ろさせてもらって、ただいまって言ったら、あ、忘れたいですね、家内がそのさっき頼んだのを忘れてたんですよ。とにかくよく忘れるんですよね、今お互いによく忘れるんですよ。えっ、言ってね、誕生日のお祝いが誕生日過ぎたらあんまり熱ないじゃないですか。昨日はおめでとうございましたってプレゼントもらってあんまり嬉しくないですよね。前日ならまだいいですよ。それで私はね、もう眠たかったんだけども、体にムチ打ってね、車がちょうどありましたが、昨日のびろさんが定休日でね、のびろさんが車定休の時はあの人はいつも参拝されるんですよ。で新先生はのびろさんの車で夕散歩に行って、で私は教会の車ですぐにね、それが4時25分ぐらいだったかな、4時20分過ぎてたんです。もうギリギリなんですね、お引き合いに間に合うかどうか。でも仮に間に合わなくても、その保養先生は夕参拝の見えになるからそのプレゼントを渡せるなと思って、でそれでもう着替えてですね、洋服で病院いつも行ってますから、で刻意に着替えて、わーっと着替えてトイレに急いで行って、それからあーっと行ったんです。もうその時は全然眠気を感じないですね。もう必死ですからね、もう遅れないように遅れないようにというので、そしたらね、ありがたいことにね、この西向かって行って金光のトンネルを過ぎて信号がありますね。信号のところでちょうどその私はスッと右折できたんですけど、左側から学院長の車が来てるんですね。堀尾先生の宿舎があの南側にあるんですよ、国道から。あ、ちょうどいいなと思って、私が先になりますが、先に行って本部の駐車場に降りて、そのプレゼントを持って待ってた。その堀尾先生が来られて、で車のところに行って、おめでとうございますって言ったら、奥さんが一緒に乗ってるんですね。奥さんが誕生日ということで来られたみたいです。それで私がね、おかげいただいたなと思ったのは、家内に電話で頼んだ時点ではお酒とおつまみだけだったんですよ。とは昨日のね、お葬儀のお下がりのね、消しパンがあったんですよね。これもいいなと思ってちょっとあったんでね、まあ先生は甘党じゃないかもわからんけど、まあいいだろうと思って、おつまみにしてくれるかもわからんな思って入れた。ちょうど奥さんがいらっしゃったから、これ奥さんに届いてね、その玉島名物の消しパンがあれ美味しいですよね、高級品じゃないんだけど美味しいですよね、安くて美味しい、そういうことができまして、そしてね、で私も堀尾先生ご夫妻も急いで、もう着いたのが35分でしたから、あと5分しかないですよね、金光さんの引き手まで。で急いで上がっていって、もう新先生たちはお引き道に立っておりましたが、そこに行って金光様のお引きをお見送りさせていた。そしたら山崎の娘たちが4人全員そのね、礼服のままで来ました。お礼前にね、お疲れさん、で一緒に信弘さんや新先生やその山崎家の娘さんたちと一緒に金光様のお引き、金光様が教主様が久しぶりにねお引きになった。ああありがたいな、何かしらこう感じましたね、この今日、昨日の時点で今日のねこの日に金光様がこうして。最近ひろみ先生が代わりにお引き合いになることが多いんですよね。金光様が久しぶりにお引き合いになります、先生が写真撮っといてって写真撮っていただいたんですよね。それで、 皆さんお疲れさんでした言って山崎の娘たちに話をして、そして道々帰り道にねこんな話したんです。階段を降りるときに、美香ちゃん今日よう先生泣かしてくれたなあんた言って、あすいません言って笑ってるんです。それで今度は笑わしてよって言ったらみんなわーっと笑ったんですね。あの彼女は漫才で全国であれ4位になったんだな。ハイスクール漫才というのは、ね、吉本主催のね、あ中四国大会で優勝していったんです。まあそういう話をして、とにかくそういう雰囲気だったね。うん。そしてね、私はいつものようにありがとう先生、みんなこう見送ってくれますからありがとう。で、野見野さんの今度は私が、新先生が私の車で乗って帰りたいんですよ。まあ私が疲れてるの分かってるからっていうのと、教務センターに用事がある。で新先生にキーを渡して、ほんなら頼むよ、って。私は新先生が乗ってきた野見野さんの車に乗ったんですよ。そして、いつもだったらぐーっと左回りで岡本新規店さんと古川さんにありがとう言って挨拶して帰るんだけど、なんてか知らんけど昨日に限ってね、まっすぐ行きゃいいよって、そのとにかくトンネルの方に向かってね、金光様のお宅の横を通ってトンネルの方に向かって行ってもらったんですよ。大井戸さんもあれと思ったと思うんです。今日はなんで先生こっち帰るかなと思って、いつも向こう回って帰るのね。私もあれと思って言うた後に、今日岡本さんや古川さんに挨拶できんな、まあいいやこっちも入ったんだからね引っ返すわけにいかんから、そして今度はトンネルの手前で一旦停止して左折して玉島に向かって帰るわけですよね、野見野さんの車で。トンネルを過ぎたところのでちょうどあの信号があるんですね。そこで止まってた車が軽トラだったんですけど、313でした。初代の明治の番号でしたね。あ、その時に、あ、そうだな、今日のお葬儀もね、今日の私の病院の通院もね、初代が一緒に、来てくれとったんだなというふうに思いましたね。それまで私はもう初代のこと正直忘れてました。一生懸命でね、眠たいなと言いながら言ってましたからねそれでそのご本部参拝の帰りがけにそういうことに気づかせていただいたんですね。きっと山崎幸子さんの御霊様もね、御霊の神になられて娘さんたちの身の上をね、もう四十をつきまとって、4人みないろいろありますけどね、みんな仕事してますけど、愛ちゃんはもう結婚しておりまして、昨日もねご主人と両親が解消してくれておりましたけどね、九州の方に行くわけです。御霊様になったらどこでも行けますからね、そういうふうに私は思わせていただいております。お葬式を使えるということはね、辛いことであります、ね、けれどもありがたいということがまたねある、そういうことでもあるなと思うね。万事おかげになるという初代の教えですね。さっきも娘さんたちが揃って参ってきました。私はね、あんたたちはいつもお母さんのおっぱいにしがみついてあかんからな、神様が話してくれたんよ、ちゃんと自立しなさいいうことですよって、ちょっと厳しいけどね、そういう話をしたんですね。まあいつまでも親が元気でいてくれたらありがたいけどね、私は親を送らせていただいて一人前と思うんですね。親が元気の間はまだ子供ですよね。両親を送らせていただいて人間は一人前になると私はこう思うんですね。まあ、そういう意味においては娘たちはね、娘さんたちは大人にならせていただく非常に大切なきっかけをいただいたと感じております。現にまた顔つきが変わってきました。みんな仲良く一緒に何でもできるようになってきましたね。まあ、当たり前だと私は思ってたんですけど、ね、なかなかその当たり前のことができない現実があったんですよね。親が元気だとやっぱ甘えが出るんですね。うん、まあ、そういうことを感じさせていただきましたね。どうぞ皆さん方もね、それぞれ人生いろいろございますが、ありがたいっていうね、また今日はお母さん方が多いですが、かっこいいお母さんと言われるようなね、そういう生き様になっていくように、これからも一層取り組んでくださいね。はい、今日はようございました。